今日恵みをいただく御言葉はヨブ記の38章です。ヨブ記38章、はじめに一節から七節までをお読みいたします。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよ。あなたは知っているか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたか。その隅の石は誰が据えたか。そのとき明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。アーメン。それではお祈りいたします。すべてを創造され、天と地と創造され、そして私たちを創造された父なる神様を褒めたたえます。御子なるイエスキリスト、あなたを賛美いたします。私たちをこのように作られ、そして私たちがあなたに逆らい、ヨブのようにあなたに文句不平不満を言ってもなお、あなたは私たちを憐れみ救い出し、私たちに恥に変えて2倍の祝福を与えてくださるお方であることを感謝します。主よ、今我らを清めてください。あなたの御言葉をいただくにふさわしき、この一人一人の耳でありますように、そしてこのしもべの唇、あなたの命そのものを語る唇でありますように、どうか我ら一同今整えてください。すべてをあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日は創世記を学んだんですけども、で特に、ね、天の印、すなわち太陽、月、星々、それらが作られた様を、見ましたけれども、本当に宇宙のその法則を見ますに、本当に神様は偉大なお方であることがわかります。宇宙がどれほど広いか、もう、ね、何億光年という単位で、その広い宇宙であり、そしてなおその宇宙は光よりも速いスピードで膨張をして、ね、いる、言われております。科学者たちが、ね、まあ、20世紀の、になる前はもう、ね、宇宙全体も、慣性の法則や、また重力の法則、万有引力の法則によってもう全ての天体運動が説明できると思われていたんですけども、ところが、ね、どっこい全て その宇宙の質量を測ったり、また、目に見える 物質、ね、物、手で触れるもののその、質量を、それを計算してみたところ、ね、まあ、大体の、まあ、概算しか、出てこないんですけども、しかし説明つかないんですね。なんで星と星の間があんな風に保たれているのか、なんで銀河系が、まあ、崩れないで進んでいるのか、ね、慣性の法則、万有引力の法則だけではですね、説明がつかないんですね。人は一つの法則、二つの法則、それを発見したら、ああ、もう世の中分かった、ね。そういうふうに思いがちですけども、しかし世の中はそう甘くないんですね。若者が社会に出て、ああ、もう社会は分かった、ね。これをキープすれば、また、これを、ね、しっかりと守っているならば、もう大丈夫なんだって思っていたら、ね、そうは問屋が下ろさないんですね。別 の法則があったり、ね、世の中別の価値観で生きていたりするものがあります。世の中は法則で満ちておりますけれども、神様がそのすべてをですね定めたですね、主は嵐の中からヨブに答えて仰せられます。で、嵐、それは風がとても強いものですね。主の息吹、主の、ね、風、主のその口から出る息によって人は息吹かれて、そして人は生きるものとなりました。そして主の息吹、それは悪者を吹き飛ばします。悪者はもみ殻の風に吹き飛ばされるかのように、ね、飛ばされていきます。この全て、全世界の全てのものは主の、ね、息吹によって、全て生き物は、ね、息吹かれました。そして、ね、悪者は主の息吹によって吹き去られてしまいます。私たちが主の息吹、主の命、ね、主の霊、息吹はルアハ、霊もルアハ、ね、その主の霊に従って歩むならば、すなわち御霊に従って歩むならば、ね、世界のあらゆるものは順風満帆です。追い風に乗ることができるんですね。風、それがキーワードです。私たちは主の息によって作られた。そして、ね、主の法則に従って歩むならば、ね、主の口からこぼれ落ちる御言葉、主の口から語る言葉に従って生きるならば、人生のすべては順風満帆なんですけども、しかし主の法則に逆らうとき、ヨブはもうずっとこの37節まで主に対して逆らいっぱなしでした。で、まあ、もっともヨブは人生なんでこんなことが起きるんだ、ね、不当だ、神が生きておられるならば、ね、これは不当だ、なんで私がこんな目に遭わなくてはならないんだということを、ね、もう友人3人と議論して、もう壮大なバトルがもうずっとこのヨブ記の、まあ、2章のところから37章までずっとそのバトルが展開されるんですけども、まあ、ずっと主は、ね、いかなるお方なのか、ね、けんけんがくがくの理論がなされました。そこでですね、この38章に主が嵐の中から現れて、そしてヨブに言います。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。知識もなく言い分を述べるとき、摂理が暗くされてしまうんです。主の摂理、人はあれやこれやと神様について、宇宙法則について議論をして、そして主は不当だ、いや主は正当だ、そのようなけんけんがくがくな理論をするとき、摂理は暗くなってしまうんです。そしてこの主の摂理を主は38章以降主は述べられます。ここにおいては人間の問いかけ、人間のヨブの神はなぜこのようなことを起こされるのかといったことには神様は一切答えておりません。主の摂理を答えておられるんです。むしろ、ね、そういった質問とか、ね、またけんけんがくがくの理論によって主の摂理を暗くしていたのはヨブやまたその3人の友人たちです。ただ主の御言葉だけがありきなんです。私たちは主がなされたこと、主の御言葉に対して、ね、あれやこれやと、ね、押し量ったりすること、それをするような資格はもともとないんですね。創世記においていつから人間の堕落が始まったか、創世記の3章からですけれども、そこには、ね、主の言葉に対する、ね、評価、また もしかしたら違うんじゃないかという疑問、ね、主はなぜこのようなことを、ね、なされなかったのかという、そういった疑問、それが生じて、そして人が、ね、主が定められた、主が命令された、取って食べてはならない、ね、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬと言われた、定められた主の命令に、ね、主のその追い風人生だった今までの人生、主の御言葉に順次、主が してはならないと言われていたことをしなかった、それまでの順風満帆な人生が主の御言葉に逆らった時からもう向かい風人生、もう何をしてもあれやこれをしても主に逆らって生きる、苦労多い、実りが少ない、いや実りはもう全く持ってない人生、それが始まってしまうんです。創世記3章のこの堕落の時以降ですね、 ですから人は主の御声に従うことこそが、それが人にとって幸いな人生となるものです。主はね、嵐の中から呼ぶに、ね、知識もなく言い分を述べて説理を狂わくする子供は誰か、ね、そして、主は呼ぶに、ね、呼ぶはもうそれまで主に、私は主と議論がしたいって、ね、そういうふうにもう吠えたけていたんですけど、主はですね、そんな呼ぶに対して、ああもうじゃあ正々堂々と議論しようじゃないかって、ね、もうあなたが望む議論を思う存分するから、さああなたは、ね、勇士のように腰に帯を締めよう、私はあなたに尋ねる、ね、私に示せと、ね、主はその呼ぶの、ね、吹きかけてきた議論にもう堂々と答えるんですね。主は呼ぶに摂理を聞かせていくんですけども、その天地宇宙万物が作られたその時、あなたはそれを見ていたのか、その場に居合わせたのか、それを、ね、あなたは、ね、そうする力があるのかというところを、ね、ここから示していきます。まず5節では、ね、4節からですね、私が地のもとを定めた時、あなたはどこにいたのか、あなたに悟ることができるなら告げてみよう、ね、まず主は地のもといを定められたんですけども、その時ヨブはどこにいたのか、ね、全ての物事、全ての法則、人間も含めて全て主が定められました、ね、地のもといを定められました。主は人の人生をもう測っておられます、ね、そしてこの人の人生をとやかく言ったのがヨブの側でしたけども、しかし主は人間のみならず、ね、ヨブ自身のみならず、人一人一人、また動物、植物、天地、ね、宇宙、それを作られたということ、そしてその不思議について、その法則について、定めについて、ね、今日のこのところで、ね、定め、まあ、4節にも5節にも定めた、主が定めた、ね、出てくるんですけども、その主の定め主はヨブに、ね、質問するんですけど、ヨブは答えられないはずです、ね、なぜならヨブは天地創造の時いなかったから、ね、そこに、ね、言い合わせなかった、またそれを見もしなかった、またそれに協力もしなかった、ただ主がなさったからです、ね、5節、あなたは知っているか、誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを、ね、大きさも主が定めました。測り縄を測ったのは主です、ね、地球がどれくらいのスケールで、そして、ね、太陽と月、ね、昨日スーパームーンでしたね、どのような法則でもって、ね、太陽と月と地球が回っているのか、ね、地球と月、ね、これ、まあ、月は衛星で地球の周りを回っているんですけども、ね、本当に不思議なんですね、月の公転のその周期とまた地球の自転の周期が一致してるから、月はいつも同じ面をですね、地球に向けているんです、ね、これは偶然の産物ではなく、主が定め、主が計り縄を、ね、時の計り縄、また場所と空間の計り縄、ね、それを定められたからです、主日、ね、モエド、ね、主の祭り、主の時を見ました。主の時があるんです。そして地球の、ね、回転、月の回転、太陽の回転、これら天の星々、これらは、ね、主の定め、主が生きておられることの、ね、モエド、証人として、ね、主は定められました。もう月がいつも地球に、ね、ある表面といいますか、ね、そちらの面しか見せ続けない、一体何の意味があるんでしょうか。私たちには計り知れないですね。ヨブはあれやこれやと言いましたけど、結局わからないんです。人間もわからないんです。でまた、なんで月と太陽がだいたい同じぐらいの大きさなのか、ね、それゆえ皆既日食の時、ね、真っ暗な面と、ね、それに対してなんかダイヤのリングのような、ね、 皆既日食、ちょうど月と太陽の大きさが一致してるから見えるんですね。いや、月と太陽の大きさは全くもって違います。太陽の方が莫大に大きいんですけども、でも要するに月の円周と地球との距離と、ね、太陽の円周と地球との距離が、ね、比率がなんか一致してるからなんですね。その比率の一致もそれ神様が定められたんです、ね、宇宙は太陽は、ね、月はこれは全て神秘で満ちてます。これ、ね、モエド主の証人証人、ね、ですから太陽月星これはエホバの証人なんです、ね、エホバの証人宗教団体じゃないんです。主の証人なんです。宇宙、ね、エホバの証人人間というよりも太陽月星が主の証人なんです、ね、主が生きておられる、主が定められた、ね、またそればかりじゃない、ね、宇宙は本当に神秘で満ちているということを見ました。31節からのところに、その星々について書いたんですけども、31節からあなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか、オリオン座の綱を解くことができるか、あなたは12球をその時々に従って引き出すことができるか、お牛座をその子の星とともに導くことができるか、あなたは天の法令を知っているか、地にその法則を立てることができるか。アーメン。神様はですから地球のことのみならず宇宙のもごとをこのように定めておられます。天の法令、それを神様が定められたんですね。そして31節のところでは、ね、スバル座の鎖を結びつけることができるか、オリオン座の綱を解くことができるか、ね、星と星が何か鎖綱によってつながれている、ね、これ別に詩的な表現ではないんです。実際につながれているんですね。人はなんで銀河系がつながれているのかを知らないから、でそれでそのつなぎ止める綱のようなものが、ね、あるということを、それを計測して知って、そしてそれを、ね、意味がわからないけれども何かつなぎ止める、ものがある。それをダークマターと、ね、科学者は呼びました。でダークマター、質量を持たない、ね、目に見えない、ね、普通、ある程度の光、ね、赤外線なりあるいはこういう可視光なりを当てれば、ね、物体はこういう、ね、色か、ね、色の価値というものが、ね、まあ、日本語では色化というものですけど、それを持っているから、だから色が、ね、こうやって見えたり、ね、白黒また黄色、ね、そういったものが、ね、目に見えて分かるんですけども、ダークマターはそういった色化を一切持たない、ね、けれどもそこにある。そして、ね、陽子とか電子とか、粒子を、ね、ビームとして当てようとしてもすり抜ける、ね、一体何なんだこれは。けれども銀河系が、星と星が、ね、普通慣性の法則だけで説明しようとするならもうその距離とか質量とかの関係を見るにポーンって飛んでいって、ね、もう構わないような、ね、そうなるべきところをつなぎ止めている綱があるんです。で、ヨブ記38章の31節において、ね、もうダークマターのことがもうはるか、ね、ヨブ記が書かれたのはもう聖書で最も古い時代、ね、言われてるんですけども、その時においてもう、ね、星と星をつなぎ止める綱が存在してる、神様は説明してるんですね。人間は、ね、この世紀になって、ね、ようやく、まあ、それに気づいて、しかも20世紀の初頭に、ね、まあ、ある科学者がダークマターの存在を、ね、提唱したんですけども、しかし長らく、ね、もう、7、80年ぐらいそれは無視され続けました。そんなものないよって人々は、ね、いや、宇宙の全体は慣性の法則でもう説明、万有引力の法則で説明できるんだってそういうふうに言い続けて、でようやく近年に、ね、なって、いや、もしかしたらあるんじゃないかって、ね、星と星の間をつなぎ止める綱がなければちょっと説明できない。で、いや、もう聖書にはあらかじめ書いてあるんです。で、科学のいろいろなものは聖書をもとにして、ね、発展してきたところが大いにたくさんあります。 例えばね、麻酔、手術をするときにね、あのメスで体を切って、ね、内臓を、ね、取り出して、ね、そういうことをしますね。それ、麻酔を、開発した人、聖書からヒントを得たそうです。ね、創世記のところによって男が、ね、男が、ね、深い眠りに、ね、カエンさんの深い眠りによって、落とされて、そしてそのアダムが深い眠りの間に、ね、あばら骨を、ね、体を開いてあばら骨を一本取り出した。で、それで神はそのところの肉を塞がれた。ね、というところから、ね、ヒントを得て、ああ、人、ね、体を切って内臓を、ね、取り出しても、で、また塞いでも生きているんだ。ね、そのことを、ね、ヒントを得たんですね。そうかに、その前の時代までは、ね、その前までは人間はもう体を切って内臓を開いてしまって一度たび開いてしまったらもう死ぬしかないと思われていたんですけども、けれども深い眠りに陥れて、でそれで、ね、内臓の悪いところを、ね、切って、ですから盲腸を、ね、手術悪いところを切って、そして取り出して、またそのところに肉を塞ぐということが、ね、可能なんだということを信じた人が、ね、それを開発して、ね、麻酔薬を開発して、そして実際に手術してみたところ、ね、人は、ね、死なないどころか生きて、もっと、ね、悪いところを切り落としたら、もっと健やかになった。ね、それで、その手術というものが開発された。ですからね、無神論者とか同性愛者とか、手術するんだったら神様を知るべきです、ね、神様の恩恵を知るべきなんですね。しかし人は、ね、神様の恩恵をたくさん身に受けているにもかかわらず、天の法令をね、それを勝手に変えようとしたり、あるいは神様抜きでいろいろなことをやろうとしたり、ね、本当に愚かなことです。神様は、ね、ヨブに対して、ね、知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は何者か、ね、仰せられました。宇宙の物事も、ね、スバル座とかオリオン座のその、ね、綱を、ね、鎖を、ね、それをあなたを解くことができるのか、ね、そうしたものがもう宇宙に存在する天の法令、それを定められたのは主です。その天体の、ね、星座、それがもう本当に、規則正しく、もう律儀に同じような形で季節ごとにそれが回っている、ね、そして北極星は、ね、それはもう律儀にあの場所に留まっている。そのおかげで人々は安全に、ね、昔の人々は航海することができたんです、ね。あの北極星は動かないということ、それを、ね、人々が法則で知って、まあ、法則というかもう、ね、昨日も今日も明日も1年後も何十年後も北極星があの位置にあるから、だから、ね、それをあそういうものなんだって、人はそういうふうに思って、それを信じて船を、ね、航海できたんですけども、北極星があの場所にずっと留まり続けていることを、天の法令を定められたのはそれ神様なんですね。人がいかに何か、ね、神はいないとか、ね、自然のものは偶然に作られた、いやとんでもない、そんなことは、ね、本当にないんです。ニュートンがね、あの万有引力の法則を、発見したニュートン、彼の家にですね、天体のそのモデルの、その模型があったそうです。そうですね、その天体の模型、ね、地球、太陽、月、ね、星、衛星、惑星ですね、それらを、ね、歯車仕掛けで、ね、ハンドルを回すと、ね、その太陽と月と、ね、地球と、また木星とか、ね、それらのものが、ね、規則正しく、ね、その計算に従って、ね、動くように、ね、歯車で動くように、ね、精巧な仕掛けがニュートンの家にあったそうです。で、ある無神論者の科学者がですね、ニュートンの家に入ってきたところ、ね、その、ね、模型を見て、また歯車を回してみて、規則正しく動くのを見て、ね、ああこれは実に精巧な仕掛けだ、ね、誰がこれを作ったのかね、ね、ニュートンに、聞いたところ、ニュートンは答えたんですね。あ、それはですね、偶然にできたんですよ、ね、地震が起きて、ね、風が吹いて、それで、ね、石ころが転がってきて、歯車も偶然に、ね、なんか、作られて、でそれで今はそこに越してあるんですよ。 ニュートンが言ったところ、友人は、お前バカにしてるのかって、ニュートンが言ったそうです。いや、ね、これが偶然にできたということをね、バカにするのか、あなたは言った。じゃあ、こんな陳旧な模型よりも、はるかに優れた、これの模型の実体である太陽とか月、地球とか、ね、木星とか、それらを正確に運行するものを、ね、それが偶然に作られた、ね、そういうふうに大真面目に言ってるのがあなた方無神論者ですよって、ニュートンは言ったんですね。天と地は、ね、星々は偶然に作られたなんてもう到底言うことはできないんです。なんで太陽と、ね、月があんなにも絶妙な、ね、距離、絶妙な比率で、ね、こうして回っているのか。もうこれ、ある、ね、想像された、設計された、そして今も保全、運用されておられるお方がいるとしか、ね、もう説明できないんですね。結局、人間の知識、人間の議論、ね、それが、ね、この2節にある通り、知識もなく言い分を述べること、これが摂理、主の摂理を暗くしているんです。ですから人間の思い込み、ね、人が、ね、御言葉に対して、また、もろもろのことをもう考えの中で、思いの中でぐるぐる巡らすこと、これがいかに主の摂理を暗くしているのか、ね、これが本当に私たちは思うべきです。私たちは主の摂理を暗くするべきではありません。主の法則に従って、主の御言葉通りに生きる人生、それは順風満帆、追い風人生だって、ね、先に言いました。主は嵐の中からヨブに答えられました、ね、嵐、主の嵐、それに会いたくないのであるならば、ね、本当に私たちは主の息吹に従って、主の定められた法則、ね、この聖書の中に主の法則、御言葉の人生の人間関係の法則、男女の法則、詰まっております、ね、これに従って歩むならば順風満帆、追い風ですけれども、でもこれに逆らっていくならば、ね、主はそのようなもの、ね、御言葉にそぐわないで、ね、あえて反抗するものは主は、ね、嵐によって、口の息吹によって、もみ殻が風に吹き飛ばされるように吹き飛ばされてしまいます。私たちはですから、ね、主の御言葉に従って御霊の実を結ぶ、ね、私たちがもし実を結ぶならば、ね、それは蔵に収められますけれども、もみ殻は風に吹き飛ばされます。ですから御言葉に従って歩んでいくべきです、ね、詩篇の、一編にありますね、主の教えを、守り行う人、ね、その人は水路のそばに植わった木のようだ、ね、しかし悪者は、ね、風に吹き飛ばされるもみ殻のようだ。だから私たちは主の御言葉に従って歩むべきです。そして本当にこの主が作られた創造の御業、これらに本当に思いを寄せて、主が生きておられることを世に明かしし、人々に明かししていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。愛する主よ、あなたが私たちを作られて、今私たちがこうしてなっていること、これは本当に奇跡と驚きの連続です。私たちがいかに自分の思い込みや、また議論、人間の議論によって主のその摂理を暗くしていることでしょうか。ヨブは摂理を暗くしました。そして主に議論を吹きかけ、主が嵐の中から答えられて、そしてヨブは主を知り、主の御前でへり下り、悔い改め、そして2倍の祝福を受けました。彼は恥に返って2倍の祝福を得ました。本当に私たちも主の御教えに聞き従うこと、それを逆らわないことによって、いつでもあなたに祝福された人生を歩み続けることができますように、時に私たちの思い通りにいかない時においても、主に不平不満ではなく、むしろ減り下って、ヨブが減り下ったように、主の御前に減り下り、低くし、そして主こそ神であり、主こそ全てを支配しておられる主、そのことを認め、主権は主にあると認め、そしていつでも主からのその祝福の風を受けて、順風満帆な追い風なこの地上における人生を歩んでいくことができますように、どうか我らを助けてください。 今日あなたがこの恵みの御言葉を示してくださったことに感謝して、私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ。イスル天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に知識に富んでいるようなものでありながら、私たちは何もないものです。あなたが私たちに見せてくださったものことを私たちはただ見ます。その中において主よ、あなたが理解させてくださったことのみを私たちは理解することができます。主よ、自分が見たことの中で理解したこと、それがその全てではないということをしっかりと踏まえて、主よ、あなたの御前において従うりをするものではなく、主よ、あなたの御前であなたにへり下って、あなたの祝福の奥義、まだ創造の技の奥義の中に収まるものとして生きることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今まで知識もなく言い分を述べてきた主よ、その全ての時をあなたが許してください。摂理を暗くするその全ての時をあなたが許してください。私たちがあなたの御言葉を聞く時に、本当に勇士のように腰に帯を締めて確保してあなたの御言葉に預かることができますように、主よ、あなたが助けてください。悟ることもできない私たちです。だから主よ、私たちが何をあなたに告げることができますでしょうか。主よ、あなたのただただ仰せられたその御言葉の高さ、広さ、深さ、その与えてくださった理解にだけとどまり、そしてその理解をしっかりと信仰を混ぜて主を守り行うことができますように、主をあなたが祝福してください。今日私たちに与えてくださったこの呼ぶ義の御言葉、これを通して主を私たちがどれだけ儚いもので、愚かなもので、浅はかなもので、あなたの御前において物を申してはいけないもので、主を語りたまえ、しもべ聞くみやすのものにならなければならないということを教えてくださったことを感謝いたします。主よ、あなたの恩恵にただただ預かるものとしてしっかり歩むことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そして主の大いなる御名をただただ呼び求め、そしてその御名に仕え、その御名を助けてくださいとより頼むものでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちにこのような儚いもの、幼いもの、本当にあなたが見出してくださらなければ何の値打ちもないものであることをことごとく教えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。